はい、ネヘミヤ4章。では、アサナイさん、4章を全部読んでください。お願いします。
はい。サムパラチは、私たちが常識を修復していることを聞くと、怒り、また非常に憤慨して、ユダヤ人たちをあざけた。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をシリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビア人もまた、彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください。私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが掘る補修の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らせないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで積み合わされた。民に働く気があったからである。ところがサヌカラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュート帝人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、我々も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てていた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。身を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに来た。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族の後に、城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、戻った人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を超え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。その日以来、私に仕える若い者の半分が工事を続け、他の半分は砂利や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を持った。城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を片手に握っていた。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私を戻った人々や代表者たち及びその人々だった。その工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神は私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは両辺から牛が現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に 使える若い者と一緒にエルサレムの地で夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りが起こり、昼には働くことができる。私も私の信頼の者も私に使える若い者たちも私を守る見張りの人々も私たちの地の誰も服を脱がず、それぞれ投げやりを手にしていた。
はい、ありがとうございます。すみません、長かった。OK。はい、では、この4章を見ると、私たちが観測しているのは、そのイスラエルに攻撃する人たちが、もう北、東西南北にいます。北にはサンバラット。サンバラットはその地方の支配者で、彼は サマリアにいて、南徳の軍隊の長でをしていた。で、東側にアモン人のトビアが、アモン人の頭として、イスラエルに敵対していた。南にはアラブ人、ゲシェムという人、アラブ人の長がいて、で西側にはペレスティア人のアシュトデ人が攻撃していた。昔ペレスティア人とかアモン人とかももちろん何の関係はなかったけど、今はみんなは一緒にイスラエルに対して攻撃していた。神様はこの箇所を私たちに与えたのは、やっぱり私たちの人生ではこういう時がある。で、神様の御心でこういう時もあるということ。ので、まず、この攻撃のタイミングと、この攻撃の本質と、私たちのするべき反応について、これをもとにして考えたいと思います。で、最初はタイミング。一節では、じゃあ一節に私たちが城壁を修理していることを聞くと、彼らは怒りました。その前に別に何もできないと思われたけど、実際に始めた時に怒り出した。で、6節になると、こうして私たちは城壁を建て直し、城壁はみんなその高さの半分まで継ぎ合わされた。民は動く気があったからで、と書いています。で、7節、ところが、サノバレ、バラテ、トビア、アルブ人、アモン人、アシュトデ人たちは、エルスルムの城壁の修復が、はかどり、割れ目は塞がり始めたことを聞いたら、非常に怒りました。どんどん怒っている。どの時に彼らは怒っていたでしょう。神様の働きがやらされている、行われている時に敵が起こっていた。で、これはもちろん霊的な話です。地上の動きの裏に霊的な力がありますので、彼らは本当に怒った時は、イスラエルは実際に天の御国を建てていたとき。それがまず大事です。なぜなら、私たちは解釈しなければならない。攻撃されるときに、その攻撃を神様なんでそれを起こしているとか祈ることもあると思いますけど、なんで私はこんな状態にいる、なんでこの問題がある。神様はそういうことも許しているけど、もう一つ理解しなければならないのは、私たちは本当のことをちゃんとやっているときに攻撃されるものです 逆にイスラエルはそのユダヤ人、エルサレムの周りに住んでいたユダヤ人、哀れな状態のユダヤ人、あのずっと自分らで何もできなかった、あのエルサレムを立て直すことが無理だったユダヤ人はサンバラテの元に暮らしていた時に何の攻撃はなかった。全然天の御国を、イスラエルを立て上げようとするしなかった時に何の攻撃、何の問題はなかった。ただ実際に神様の働きをやりだして、で成功して進んだ時にその攻撃が激しくなりました。だからあの、まあ、ちゃんとやっているのになんでこんな問題があるということよりも、ちゃんとやっているからこの攻撃があると私たちは考えるべきだと思います。まあ一つの例は、ダビデの人生。ダビデは一番大変な時はアブシャロムは彼から国を奪おうとした時、息子はあのイスラエル人の心を奪って、あの父が逃げなければならなかった。でその時にあのサウル王の親戚シムイはダビデをあの呪いました。石を投げたり、あの呪い、あの、まあ、預ける言葉をダビデの方にかけました。でダビデのしもべはあいつを今殺すぞとあのダビデに勧めたけど、ダビデはいや、そんなことはダメです。なぜなら神様は彼にダビデを呪うように命じたから、その彼がの彼の呪いのゆえに私は神様に祝福されているから、彼をもうほっといてくれって言いました。まあその原則をよく心に留めましょう。あ、攻撃されるときに神様はその攻撃を命じた場合もあります。なぜなら私たちは耐え忍ぶことによって非常に祝福されるから。まあこの時こそあの彼らはエルサレムの城壁を結局52日間で完成できた。すごいことでしょ。最初は無理無理無理と言われたあの割に本当に2ヶ月以内あの完成できた。本当に神様の祝福があったから、あの攻撃とか預けられる時に問題がもうどの面であっても、彼らは本当に神様に守られて本当に祝福を受けたから。でマタイ5章11節も、まあ、みんな知ってる箇所だと思いますけど、マタイ5章もイエス様も同じようにあの言いました。マタイ5章11節、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせる時、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前に言った預言者たちをあの人々はそのように迫害したのです。そのまあちょうど同じような状態ですよ。あの私のためにあなた方を罵ることとか迫害されること、ありもしないことで悪行を浴びせる時、あなたは幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。もう本当に本当に喜ぶでしょ。踊るぐらいの喜び。 なんでそんなバカにされているとか自分の評判が蔑まれる時にどうやって喜ぶ。神様はその行動によって私たちを祝福することを理解したら、まあ喜べるということです。ですからあの、まあ、タイミングとして彼らの働きはやる途中の時に攻撃が強くなりました。である程度あの全ての、 あの 城壁が下の方は全部つながっているときにさらに激しく攻撃された。しかし実はユダヤ人の敵は彼らに対して何の害を与えることはできなかった。神様はその時に祝福しました。はい、ではまずは預けり言葉ですけど、まあ、ゴリアテもダビデにそんなことをそういうふうに言った時にダビデはすぐにゴリアテを殺しました、打ち倒したので、詩編2編もそうです。この世のリーダー、国々のリーダーたちを集めて神様に対して攻撃するときに神様は天で笑います。笑おう。だから私たちも神様と共に笑いましょう。攻撃があるときにもう解釈しましょう。確かにその人たちは私たちに対してひどいことを言っている。確かに、まあ、これ人だけではないでしょう。いろんな面、いろんな問題があります。私たちはあらゆるふうに攻撃されるんですけど、そういうものがひどくても、私たちは神様に守られること。で、まあ、船みたいに風が強く吹くと、船がさらに速く進めるみたいに、私たちは速く成長します。速く神様の天の御国の働きをすることができます。それを理解しなければならない。じゃあまずはどんな預けり言葉を彼らに対して言ったでしょう。じゃあ最初の方を考えましょう。彼らの言葉、2節ですね。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。その哀れなというのは、まあ、枯れた草みたいなもの、もう枯れているものはもうダメです。もう腐るしかない、枯れてしまうしかない、そういうふうにユダヤ人はもう希望がないと言っています。でも私たちはそういうふうに哀れなもの、何もできないとか言われた時に、でも神様につながっているから、外見はどんなに見えても本当に私たちは神様の力、その泉を直接つながっているので、神様の祝福はいつでも来るものです。神様は常に私たちに祝福を与えているから、哀れなものと言われても、弱いものと言われても、できるはずのないと言われても、賢くないと言われても、まあ関係ない。神様とつながっているから、神様の知恵、神様の力、神様の祝福がある、うん。まあ、よくホームスクーリングにこういうことがあります。大体みんな始まるときに、まあ本気じゃないでしょとか言われるけど、実際に始めるときに周りの人たちは怒る。いや、あなたはできないでしょ、教育とか教育 の、 免許とかない人はできないでしょうとか、子供は無理でしょうとか、まあ、できるわけないということは彼らはもう本当に思ってるかもしれないけど、でも実はそれは神様に対しての攻撃です。なぜならこの4節でネヘミヤは祈りました。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからですと書いています。彼らはたくさんの 呪いをかけましたけど、実は神様は体を守れないということ、神様は体に助けないということを言っていたから、きっと神様はそれを許せないということを、その信仰をネヘミヤは持っていた。で、私たちも持つことができます。次に彼らが言ったのは、あれを祝福し、一体何をしているのか、あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか。はい、まあ修復するということは、その城壁を完成することが本当にできると思っている。彼らはもう彼らを守ることができるのか、我々の軍隊がいつでも彼らに打ち勝てることはないのかと彼らは言っています。で、次は捧げようとしているのか。それはおそらくなんか神様の祝福を得るために何か特別な儀式をするのかみたいに、本当にそれとこそ神様に対する侮辱。なぜなら彼はただずっとね、神殿がありましたから、彼は普通に捧げようとしているのか、いや、もうずいぶん前から普通の生贄とかやっていた。それ今はそう、普通の生贄とか神殿で行われている儀式のことではなくて、完成できるように何か特別な儀式をするのか。その昔の時代に、なんか大変な時になんか子供をもろくに捧げるようなとか、そういうもう大変な儀式を、自分にナイフで切って血を流したり、特別なひどい生贄をすると特別な神様の恵みを受けようとしている、そういうふうに言ってた。しかし実は神様は彼らをいつも守っていた。だからそれは神様の御心に対して侮辱しているか、だから絶対に彼らの上にその呪いが戻るとネヘミヤは言いました。私たちもそうです。その信仰をお持ちください。人が、あなたは絶対できないとか言うときに、はい、なるほど、神様は私を守れないという言葉は神様にきっと怒るだろうなと思って、でネヘミヤはそういう、まあ、最新のように別に個人的な復讐を求めたことよりも、イスラエル の, 公式な祝福を祈っていたので、敵に、まあ、自動的に彼らは神様の敵としてこういう裁きが来ると認めて祈りました。一日でできるのかというのはきっと諦めるでしょう、きっと最後まで続かないでしょう。ですけど結局私たちはすぐにできなくても続けます。イエス様はすぐに帰ってこなくても信じ続けます。教会はすぐに大きくなれなくても続けます。私たちの祝福、私たちの神様の御国がすぐに建てられなくてもまた忠実に続きます。この世の人たちは時間を気にしている。なぜなら彼らはわずかな時間しかない。私たちは永遠で住んでいるから全然大丈夫です。別に時間の問題はこの世の人たちの問題、私たちは時間の問題はいつもね感じるけどね、本当に時間ないとか思うでしょ。でも思うべきじゃないです。神様には時間の問題は一切ない。私たちはちゃんと仕事をやるだけを気にするので、そのように預けられる。私たちは攻撃されます。特に主の働きをちゃんとやりだしたら、あなたは何もできないでしょう。そんなできると思う？ そんな成功すると思うとか、そういうふうに、まあ、自分の心の中で思うと、なんかあの議論もあるかもしれない、あのその疑いがあるかもしれない。もう最後まで続けるか、そういうふうに言われても、私たちは逆にそう言われているから祝福される、はい、あのだからこの攻撃はあのただの、まあ、軍隊による攻撃だけではない。もちろんあのこれはいろいろな攻撃です。まあ、サンバラト、アモン人、ペレステ人、アラブ人、いろんな違う人たちは一緒に攻撃した。普通に協力しなさそうな国々が別々の神々を礼拝していたあの民族が一緒に集めて 神様に対してアタックしようとしていた。まあ、同じように私たちは本当に攻撃されるときに、どうでしょう、あの健康の問題、金銭的な問題、あの家族の中の問題、コミュニティの中の問題、仕事で場の職場の問題とか、あのもう 法律的な問題とか、いろいろな問題が重なって私たちに攻めてくる時があるでしょう。その時はどう思えばいい？まあエネヘミヤみたいに思えばいい。今は我々は素晴らしい働きをしているからこそ今こういうふうに攻撃されている。ちゃんとやっているからこのように反対されているですけど、神様はそれを許しているだけではなくて命じている。なぜならそれによって私たちの祝福はさらに増える。本当にあのそう解釈すべきです。あの彼らはまずは一緒に集まってイスラエルを攻撃したこと、次はあのそのように言いました。ちょっと待って、11節、一方で私たちの敵に言った、あの彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせようと言います。まあ悪魔みたいです。悪魔はあの奪う、殺す、また破壊するためにあの来ている。私たちはそういうふうに攻撃する人たちはただ悪魔の、 あの真似をしているだけです。またあの、その働きをあの邪魔にする、私たちができないようにあのする、あのまあいろんな問題が集まって、そういうふうにこのままだったら絶対にこの働きは続けないだろうとか、でも神様は私たちをそのために特別に守ります。あの多くの場合は何かが本当にできなくなった時に神様は別の扉を開けてくださいます。去年あのスティーブンからもらったあの、関西にあの随分前に来た宣教師の話をあの読みましたけど、彼はなんか彼のまあ宣教師の働きで3回ぐらいに急にもうその今やっている働きはできなくなってきたとか、でその時はああとどうしようと思った時こそ全然違うようなあの働きをできるようになった。神様はそういうふうにでも私たちを用いるので、あの神様の召されている働きをするだけ、それだけ強調して、あのネヘミヤは別に彼らにいちいち答えなかった。あの彼は何をやったかというと、その働きを続けただけです。 私たちも神様に召されている働きをやり続けましょう。で、本当にできないときに、もう神様は別の扉を開けてくださることを信じます。じゃあこの、攻撃の本質を考えてみてください。最初は10節。その時ユダヤの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、地理悪だは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。それはただの文句です。私たちは弱い、もうこの岩を使えるものはない、無理ということです。星の中でそういう気持ちはあるかもしれないけど、でも神様に召されていることなら文句を言うはずはない。まあどうやってやるかわからないというのは大丈夫ですけど、無理無理ということとか、私たちは力がないとか、このもうゴミだらけだから、どうやってこのゴミだらけのものを思って何か作ろうと、その文句はただの不信仰を広めようとすることです。まあネヘミヤはそれを、まあ、無視したみたい。無視した。別にその人たちに対して何とかやったとは書いてない。ただ働きを続けました。神様は私たちの力の源です。神様が力を与えるなら何でもできる。次はこの、まあ、何と書いてる、チリアクタ、まあ、ゴミは山を成している。使えそうのないものしかないです。まあ、でも教会を見て人間、私たちクリスチャンはそういうふうに考えるかもしれない。こんな日本の教会はおじいさんおばあちゃんばかりの教会で、若者ほとんどいない、賢い人はいないとか、金持ちの人はいないとか、優秀な人はいない、もう本当にみんな問題抱えている人ばっかりで、どうやって手の御国を建てられるそういうふうに自然には考える時がありますけど、でも逆に神様は私たちの弱さを喜んで用いる。賢くない人こそ用いたいと思っています。年取っている人こそ用いたいと思っています。普通に力のないとか説得力のない人こそ神様は用いたいと思います。そういう人を用いて神様は栄光を受けるから。だからそれは攻撃です。彼らはその攻撃の一つは、私たちは鬱になること、それは攻撃。それを感じているときに理解してください。攻撃されている、攻撃されないように自分の鎧、鎧を持ち上げなければならない。盾を持たなければならない。攻撃されないように、今の不信仰は敵の攻撃だ。もう力なんて神様には問題じゃない。ゴミなんてそれは、まあ我々は神様の選ばれている民ですから、神様はそれを用いることができます。あと無理ということはない。神様には無理はない。人に対しては無理はあるかもしれないけど、神様にはない。だから信じましょう。次はその敵が、まあ、我々は知らずにエルサレムの中に行って人を殺したり、悪魔の攻撃、それは悪魔です。悪魔は絶対に私たち打ち勝てないので、まあ、この世の中で悪魔の働きがどこでもありますけど、でもそれは神様の御国を止めることができない。イエス様は悪魔の上に勝利を打ち、 勝利を得ましたので、私たちはその勝利の中で生きている。あとは12節、そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちはやってきて、四方から10回も私たちに言った、私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私たちは民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空地に剣や槍をや弓を持たせて配置した。その近くに周りに住んでいたユダヤ人は結局サンバラットの、プロパガンダフェイクニュースを伝えていた。お、彼らはもういつでも入ってくるよ、もう早く出てきて、早く自分を守る、逃げてとか、そういうふうに言ってた。彼らは結局サンバラットの脅かしの言葉をユダヤ人に働いている人に伝えていた。教会の中でも多くの人たちはこの世の恐れ、この世の恐怖を持ってクリスチャンに働かないように進めようとしている。絶対そんな宣教の働き場に行ってはならない、危ないからとか、絶対にそういう人をと一緒に働かない、怖いからとか、いや神様に召されていると思ったらもうやりましょう。それは重要なこと。神様に召されていることはネヘミヤはすぐに感じてやろうと思わなかった。ずっと祈っていた、ずっと悲しんでいた、ずっと神様の御心を確かめた。それからその信仰によって王の前に出て、その働きをする許可を求めた、与えられた。でその扉はもう確かに神様の御心だと分かった時に始めた。ですから私たちは適当に働くことはない、適当に宣教に行かない、適当に伝道の運動を始めることはない。ちゃんと神様の御心を確かめるときに何の恐れはなくてもいい。でも考えてください。そういう攻撃が来る、教会の中の人たちは文句を言う、働き人の中の人たちは文句を言う、外から攻撃の施しの言葉が来る、また他のクリスチャンから悪魔の恐怖を持っている言葉を伝える。その時はそれも攻撃だと私たちが理解しなければならない。でネヘミヤはその働き人たちに剣を与えて、一手では剣を持って、片手は働く道具を持っていた。で私たちもどちらを大事にしなければならない。そういう攻撃から身を守ることと神様の御言葉をやることは同時に大事にしなければならない。もし働きばかりだったら攻撃に気をつけない、そして負けてしまう道それてしまう時があります。逆に自分を守ることばかり考えていたら働きはしない、両方しなければならない。ネヘミヤの、反応というと、まず文句を言う人たちを無視していた。でその脅しに対してユダヤ人がちゃんと身を守る、武器を与えていた。私たちの私たちに攻撃することは、例えば、政府に反しているホームスクーリングとかは違法だからとか言われるときに、じゃあ もっと憲法を理解することによって私たちはじゃあ自分の立場を弁明できるようにその知識を人に分け与えたら教えたらいいと思います。また例えばまあ教会で伝道するときに別に日本はもう本当に自由ありますけど、でも他の外国だったらまあこのサンバラとかトビエは後であなたたちは王になろうとしているのじゃないですかとネヘミヤに訴えて、あなたたちはペルジャ王にペルジャの王に反抗しようとしているのか、彼はちゃんとまあ、最初はそのことを無視していたけど、最後にいや自分を弁明していたけど、でも弁明しながら彼は別にその言われているから私は出ていてそればっかりやるわけではない、私は働きをするから両方やるべきです。知識を持って私たちの権利を持って私たちのまあ弁明をすることは重要ですけど、それでも働きをする必要があります。はい、もちろん私たちの心は攻撃されるから心を守らなければならない。心に傷つけられそうな状態からもう逃げるか守る必要があります。喧嘩になりそうなことになったら喧嘩にならないようにすぐにその状態を和らげなければならない。それは身を守ること、それは家族を守ること、それは私たちの教会を守ること。私たちはその守られる必要があります。で健康の問題だったら神様は私たちの癒し主ということをまず認めます。神様は私たちにいろんな状況を与えてくださる。でその中で私たちと共に歩いて勝利を与えてくださることを信じます。また神様の御心を最善を働かせることをも信じます。お金の問題だったら神様に信じる、必要なことは与えられる。でそれが与えられなかったらじゃあ別の道を開いてくださることを私たちは信じなければならない。でもその信仰によって私たちは自分を守ること、新約聖書ではその信仰の盾と書いています。信仰こそ盾です。悪魔の言葉、悪魔の恐れ、悪魔の恐怖の玉から私たちを、守ることです。はい、他のクリスチャンも教会の中の兄弟姉妹も攻撃されています。彼らを守ることも必要。攻撃がどこからいつか来るか分からないので、その時はもう互いに助け合い、誰かが鬱になっている場合は励ます、誰かが困っている時に助ける、誰かがプライドから落ちた時に哀れんで励ます必要があります。守る必要があります。祈りによって、行動によって、物資によ、物によって私たちは互いに守り合う必要があります。一つの家族ですから。はい、攻撃は、来るものです。攻撃が来るのはちゃんとやっているから。また攻撃によって私たちはさらに祝福されること、それを認識しなければならない。その攻撃は文句、恐れ、脅威、またこの世の恐怖を伝えることによって私たちは攻撃される。また 同時にいろんな面から攻撃されることがありますけど、まずは自分を守ることと働きを続けること同時にすることを、大事にしましょう、はい、ではまたネヘミヤこれからも学びましょう。祈ります。神様どうか私たちを守ってください。本当に攻撃されるのは私たちクリスチャンのには一般的なことです。いろんなクリスチャンは今大変な攻撃を受けていますけど、でも神様あなたは忠実で、その中で私たちを祝福する約束ように約束しました。守るように約束しました。のでダビデのように私たちはそのことを本当に認識して理解できるように助けてください。逃げるときは逃げなければならない、でも立つときも立たなければならない、どうしたらいいか判断させてください。ありがとうございます。何よりも神様の御手によって守られることと、あなたの本当に召した私たちに召したその働きを続けれるように助けてください。本当に私たちを他の人を守るために用いてください。その特権を与えられているのは本当に感謝したいと思います。イエス様の御名によって祈ります。